皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのためにさまざまな情報をお届けしています。さて今日のテーマは子どもの便秘です。お話を伺うのは村上子どもクリニック院長の村上ゆかり先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、子どもの便秘が増えているのかどうかわからないんですが、
はい、
結構うんちが出なくて、はい、保育園でたくさんこう泣いちゃったとかですね、うんちが出なくて辛くて泣いたとか、お尻が痛いからうんちしたくないとか、
はい、
そんな声が聞かれるという話を聞きました、
はい、
今日は改めて、子どもの便秘というのはどういうふうにしていったらいいのか教えていただきたいと思います、
はい、
でまず最初に改めて便秘とはどのような状態を指すのか教えてください、
はい、簡単に説明すれば、周期的にいいうんちが出ない状態で、もうちょっと説明をすれば、極端に便の回数が少なくて、便の水分量が、少なくなってしまった状態ってことで、コロコロのうんちが、定期的に出ず、長ければそうですね、5日以上うんちが出なければ、便秘と判断していいと思います。
で実際に先生のところにお見えになる患者さんの中にはどれくらい出ないとこう便秘ですっていうふうにいらっしゃるんですか？
またそうですね、お母さんの経験にもよると思いますが、生まれてすぐでお家に帰ってきて、ちょっとまだおっぱいやミルク のリズムがついてないような、新米のお母さんだと、もう一日便が出てないと、もううんちが出てませんって、いらっしゃる方もいらっしゃいますし、
はい、
あるいはやっぱりもう10日ぐらい、出てないですって頑張って、10日貯めたのか、平気だったのか、そこは何ともですが、そのぐらい便が出ないですって間を置いていらっしゃる方もいらっしゃいますね。
人にもよると思うんですが、中にはこうちょっと、はい、食欲が落ちたりとか、はい、いろんな症状も伴う場合もあるんですか？
もちろんガスも溜まってきますし、お腹も痛いし、本人も生きんで出そうと思うんだけれども、全然ちょっとうんちが出てこないっていう状態の方もいらっしゃいますね。
水分がねなくなっちゃって、
そうですね、
とても出にくくなってしまってるっていうのもありますしね、で乳児期の便秘っていうのは、その赤ちゃん時代ですけれども、離乳食が始まったと同時にちょっとうんちが出なくなっちゃったっていう声も聞いたことがあるんですが、関係ありますか？
そうですね、新生児の場合にはまるまる赤ちゃんが摂取するものっていうのはおっぱいだったりミルクだったりなので、水分がメインですが、離乳食が始まるとやはり飲む量が少し水分量が減って、固形物がこう入ってくるということで、相対的に水分量が減るがために、ちょっと便が遠のくことも多いと思います。
例えばその離乳食が始まって便秘気味になってしまった時、やっぱり元にねできれば戻したいと思うんですけれども、ある程度食べてれば固まってきたりということあると思うんですが、あまりにも便秘っぽいなという時は何かこう水分の取り方とか必要ですか？
そうですね、離乳の栄養として糖分を取るとかっていう必要はないんですが、やっぱり便通、快便、いいうんちを出すためには多少はやはり糖分が入っているようなもの、繊維質が入っているようなもので意識的に、水分を多めに、取ってあげると便の調子が良くなってくることも多いですよね。
それから、母乳も飲んでいたりする場合もあるわけですが、離乳食と並行している場合などですね、そういう時はママの食生活とか、そういったものも、母乳に影響があって、それが便秘に影響するってこともあるんですか？
そうですね、極端にやはりママの食生活が偏ってたり、あるいはママが疲れてて、やっぱり母乳栄養だと母乳の出が悪かったりすれば、便通もやはり遠のくということもありますし、やはりいいおっぱいをたっぷり、赤ちゃんに飲ませてあげるといいですね。
わかりました。関係がない わけでもないかもしれないということで、はい、もし何かあった時はママの食事もちょっと見直してみるといいですね。そうですね、はい、わかりました。で、先ほどちょっとその10日ぐらいで治る方もいらっしゃいますとおっしゃってましたけれども、
はい、
だいたい乳幼児期どれぐらいになって出なかったら、まあ、特に赤ちゃん自体はどれくらい出なかったら病院に行った方がいいんですか？
そうですね、まあ、お家で多少はちょっとうんちを出すような、うんうんうん、ことで少しこう綿棒でお尻をちょっと刺激してみたら出ちゃうわっていうこともありますので、うんうんはい、何時出なかったらすぐ来なさいとは言えないんですけれども、
ええ
まあ、いつものペースよりはちょっと便がやはり日にち的に毎日出る子が、まあ、3日出なければ受診した方がいいですし、あるいは2日目だけどお腹が張っちゃって、うんうんうんうん、なんだかこうガスは出るけれども、うん、機嫌が悪い飲みが悪いっていうような場合では、うんうん、やはり早めに受診した方がお子さん楽になると思いますし、
はい、わかりました。で、病気がもしかしたらあるかもしれないということもあるんですか？
そうですね、まあ、お家に帰って赤ちゃんが病院にいる間には普通にこう排便ができている場合には、うん、あまり大きい病気ということではなくていいとは思うんですけれども、うん、やはりどうしても刺激をしたりいろいろしないと、うんうん、なかなか便が自力では出ないっていうお子さんの中には少し病気が隠れていたりする場合もありますね。
うん、それはお医者様とよく相談して見てもらった方がいいですね。はい、そうですね。はい、心配はしっかり解消しましょう。で、今ちょっとおっしゃってたその綿棒の刺激なんですが、
はい、
やり方をちょっと教えてもらえますか？
よく赤ちゃんの本とかを見ると、うん、綿棒を、うん、お尻に入れて、うんうん、のの字を書いたりとか、あるいは
のの字、
まあうんうんうん、って書いてあるんですが、なかなかのの字といっても直接入れてしまうと、
うんうん、
粘膜を少しこう巻き込んじゃって痛い思いをすることもあるので、あ、
はい、
綿棒の表面に何でもいいんですけどね、うんうん、ベビーローションとかオイルとか、うんうん、ちょっと、うん、多めに塗って、
うんうん、
で綿棒の頭分を肛門に入れたら、うん、今度は少しこう縦横を、
うんうん、
押すような感じで、
うんうん、
なんていうのかな、十字を切るというか、ちょっとこう、うん、肛門を圧迫するような形でグッグッてこうちょっと押すと、うんうん、結構な刺激で、うん、勢いで、うん、うんちが出る赤ちゃんが多いですよね。
赤ちゃんはちょっとした刺激でもね、
そうですね、
結構出たりするって言いますから、
うんはい、
じゃあまずはそれを試してみて、
はい、
それでも出ないときは相談ということですね。
はい、
わかりました。で、もうちょっと大きくなって本当に幼児期ぐらいで、まあ、離乳食終わった後ずっと便秘気味ってなってくると、さすがに食生活が影響するかなっていうような感じもするんですが、
はい、
幼児期の食事でもし便秘気味な場合はどんなことに気をつけたらいいですか？
そうですね、一番やはりこう便に回る水分が足りないとどうしてもうんちが硬くなっちゃいますので、うんまあ、便がいい状態に保てるような、うんまあ、水分をたっぷり取るということとなると、はいうん、少しこう糖分が入っていて、
うん、
ちょっとそうね、柑橘系のオレンジジュースとか、中には、まあ、野菜ジュースとか、
はい、
あとは乳製品の乳酸菌も入ってるし糖分もいっぱい入ってるしみたいなもので飲むと調子が良くなるお子さんも、うん多いですね。
あとは、まあ、野菜を食べたりとか、
はい、
果物を食べたりっていうのは、まあね、バランスの取れた食生活は当然だと思うんですが、はい
そうですね、
生活習慣なんかも関係ありますか？
そうですね、あとはやはり体を動かさなければ腸も動かないですので、うん、やっぱり外でたっぷり、
うん
うん、体を動かして運動するとか、
はい
うん、あるいはやっぱり、まあ便通もこうサイクルがあると思いますので、
うんうん
まあ、早く寝て、
うん
まあ、朝、まあね、しっかり起きてトイレに行くっていうような生活習慣っていうのも、うんうんうん、大切ですね。
わかりました。で、幼児期特にこう保育園なんかで 2,3 歳とかねイメージするんですけども、
はいはい、
それぐらいの子で便秘がかなりひどいというようなお子さんって実際に、はいまあ、どんな具合にひどくなっちゃうんでしょうか？
そうですね、1週間以上、うんまあ10日ぐらいもう全然、うん便が出てなくてっていうことで、うん、もうこう肛門からうんちは見えてるけど、
うん
うん、出てこないから、
うん、
まあ、干潮しても液も入っていかないし、
うん
うん、あとはなんかもう本当にかき出して、
うんうん
うん、出してあげないと出なくなっちゃうぐらいなんかもううんちが固まって、
うん、
大変なお子さんもまあ、まれにはいらっしゃるんですけれども、
そうですよね、そこまでなる場合もね、
はい、
放っておくと
ある。そうですね、
それってやっぱりもちろんもともと便秘気味ってこともあると思うんですけれども、
はい、
トイレに行くのがもう辛くって嫌、
はい、
ってなっちゃう場合もあるんですか。
はい、そうですね、大きいお子さんになってくると一度やはりうんちをした時にお尻が痛かったり、うん、なんかこう不快なことを経験してしまうと、うんうんうんうん、やっぱりそうだな、ちょっとこうおむつを外す時期なんかにも多いと思うんですけれども、うんうん、息むとお尻も痛いから、うんうん、うんちをしないみたいなのが続いて、まあ、便秘になっちゃうお子さんもいますね。
そういうこともね、まあ、大人でもなんとなくこう思い当たりますよね、はい、そういう感覚ってね、はい、そうならないようにできるだけその排便習慣というのをつけていかなければいけないかなということですよね、はいはい、でこの排便習慣っていうのは、まあ、赤ちゃん時代からつけるっていうのはなかなか難しいとは思うんですけれども、
はい、
できるだけ早い時期からこうつけたいなというのが親心なんですが、
はい、
どんなふうにしていけばいいものですか。
そうですね、ちょうどやっぱりこう自分で、お手洗いに行って、
うんうんうん
まあね、息んで出すことが、うんうんまあ、できるような時期になった時に、
うん
うちが出ても出なくてもやはりトイレに一回座って、うんまあ、朝ね冷たいものとかちょっと飲んで、はい、ちょっと中がゴロゴロしていきむとタイミングよく、
うんうん、
出るようなペースを身につけるといいとは思うんですけれども、うん、あまりにもなんかトイレっていうと、うん、なんかトイレに座ることがもうストレスになっちゃって、うん、トイレ行かないっていう、うん、お子さんもいらっしゃるので、うんまあ、楽しく、うん、なんかちょっとシールを貼ってみるとか、
うん
うん、うちがタイミングよく出たら5本がちょっと多めに読んでもらえるとか、なんかご褒美もありながらの、ね、排便習慣っていうのが大切かもしれないですね、
うん、2,3 歳、まあ、1,2,3 歳っていうとこうイヤイヤ期っていうのが ね、
う
ん、
ね
あって、
はい、
何でも嫌って言って、はい、そこからこじれることもありますもの ね、
う
んね
はい
うん、排便習慣というか、まあ、まずは毎朝トイレに楽しく行く習慣づけってとこですか ね、
はい、
ねそうやって少しずつやってみるといいということですね。
はい、
はいそして、最後に病院に行くかどうかの見極めポイントも伺いたいんですが、まあ、その便秘っていうと、まあ、ただの、ね、便秘なんてって思う人も多いかもしれないんですが、
はい、
放っておったらやっぱり大変なことになるということで、はいはい、できればひどくなる前にと思うんですが、
はい、
どれくらいの状態で行ったらいいですか。
まあ、個人差はまあもちろんあると思うんですが、うん、いつものペースでうんちが出なくって、
うん
まあ、そのいつものペースよりも、まあそうねまあ、2日以上、まあ、うんちが出てなくって、
うん、
お腹がちょっと張って痛いとか食欲が落ちるとかっていう状態であれば、うんまあ、お母さんがもしお家で、
うん
まあ、できるのであれば、
はい
うんまあ、干潮してみるとかで、まあ、それで出ればめでたしですが、
干潮っていうのはもう ドラッグストアというか薬局で売ってるものを自分で使って、
ねはい、
あれはやって毒になるものではないんですよね。
ないですね、うんはい、そういうことができれば、
はい
まあ、病院行かないでも済むこともあると思うんですが、はい、なかなか慣れてないお母さんもいらっしゃるので、
うん、
お腹はちょっと張ってくるし、
うん、
子供は不機嫌になるし、
うん
うんまあ、もう1週間も出てませんって言ったらもちろん受診してくださいなんですが、
はい、
やはり5日以上出てない場合は少し、うんうん、お家でできないようでしたら、うん、どうしたらいいかなという相談も兼ねて、
はい、
受診をするとお子さんもあんまり辛い思いをしないで
済むかと思います
ね。そうですね、
うん、やっぱり5日以上というのはちょっとね、うん、長いかなという
。そうですね、
以上ですよね、はいまあ、腸にこうずっとうんちが溜まった状態でしかもそのちょっと悪い状態にね、
はい、
いいうんちが出ないっていうのが便秘の見極めだ、
う
ん、ということなんですが、
う
ん悪いものが溜まってるっていうのはやっぱり腸にとっては良くないですか。
はいそうですねやっぱり、うん、どんどん腸は腫れてくるしガスは溜まるし、うんね、あとは、まあ、本当に、まあ、便秘うんちが溜まってるだけで体温上がって、
うん、
ちょっとね熱っぽくなってたりとか、うん、友達もねいらっしゃいますもんね。
そうですよ ね、じゃあ ぜひできれば快便なお子さんになっていただくように、
はい、そうですね、
はい、まあ、無理のない範囲でちょっとずつやってみていただければいいですね。
はい、
はい、分かりました。今日は村上ゆかり先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。